マブーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マブーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めるんですが、今回までは21世紀の音楽を流していきたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。
はい、
はい。
で、今回も
今回も
ゲストがちょっと
ゲストいない、
いない2人のこうトークバトルで、
そうで、ね、よろしくお願いします、うん、お付き合いよろしくお願いします。
お題は音楽とドラマや映画と、
ドラマ映画と、はい、感じ で
やっていこう、うん、ということで、
で、はい、で、まあ、皆さんゲスト行った方が楽しいかもしれないけど、僕らゲストいないのはいないなりにお互い楽しんでるので、
本来のね
申し訳ないですね、
本来の DJ のね、うん、自分たちの趣味が出ちゃうからね。
はい、では今回も早速音楽からいきたいと思うんですが、前回、まあ先月、あの We Are the World の
まあ
ハイチの
まあ
みんな集まって流す音楽をやったんですけど、まあそんな、これはチャリティー音楽ではないんですけど、服部克久のアルバムを持ってきたんですよ。服部克久大先生で、服部克久さんが、まあ、あの、音楽畑っていうシリーズを出していて、
はい、
で、それの記念で、まあ、普段は自分で演奏したりとか、ゲストミュージシャン連れてくるんですけど、今回、フレンズというテーマで、自分の友達全部連れてきて、あの、全部いろんな人が、あの、ボーカル入れたりとか、ゲスト演奏したりしてるのをやってきてね。その一曲目に、まあ、We Are the World 方式で、みんなで歌ってるのがあるんですよ。
はいはいはい。
みんなで
歌って。これ、なんかチャリティーかなんかなの？これ。
これチャリティーじゃないんですよ。あの、服部克久の40周年記念だったかな。40周年記念ですね。40周年記念で集まっていてですね、今、ちょっと、どんなミュージシャンがいたっていうのを紹介したいんですけど、
まず服部克久さんがいるのは確か
だね。そうそう、
まずね、
残念ながらそれを持ってるのがない。で、まあ、もう本当に10名以上ですよ、いろんな人が、あの、
声で判断しましょう。
声で判断、ね、で、まあ、今伝えたいのはですね、まあ到底こんなものに参加しない人が
参加している。
参加してるんですよ。その人が1曲目に歌うんですけど。で、1曲目にこの人が歌ってるのを僕は知らないで買って、ちょっとぶっ飛んだというか、超びっくり。
誰でしょうね、それは。
そう、うん、もう、まず
お前は誰なんだみたいな。
こんなもんには来ないだろう、みたいな感じのです。では、早速曲いきたいと思います。はい、Friends Love Believing、ぬくもりをありがとうという題名の曲で、はい、最初は服部さん先生の、あの、ピアノから入る。これも美しいので、ぜひ聴いてください。
はい。
はい。服部克久で、フレンズ・ラバー・ビリービングというのを聴いてもらいました。
あ、
もうせっかくだから、登場した人全員読み上げていい？曲は湯川玲子さんが作ってて、まあ、作曲はもちろん。
湯川玲子？
懐かしいよね。服部克久がやってるんだけど、エボ、大友康平、大橋純子、サーカス、財津和夫、さだまさし、佐藤筑前、シングライクトーキングね、当時は。で、ジ・アルフィ、竹内まりや、谷村新司、中村浩一、これ J-WALK の人ね。で、松崎しげる、マリーン、南こうせつ、森山良子、で、ルックプル、渡辺真知子。そして、まずここに来ないであろうと言っていたのは、山下達郎が参加しております。
ああ、達郎ね。一番最初に歌ってい
た、ね。そういう感じの曲でございました。
いやギャラどうなったの？
友情だから、友情姿勢だから。
ギャラ大変なことになっちゃうよ、これね。
まあ、We Are the World っぽい感じです。
すいません、大友さん、もう一回歌ってくださいって言ったら、なんだぞ、
大友は生きれないんじゃない？
生きれない。大友歌ってたからね。
そうそう。
叫んでたって言って。
叫んでたね。
いや、いいね、
はい、そんな感じで、じゃあ、まあ、もうまた映画の話聞かせてくださいよ、
ね、ちょっとね、反則、これから来る映画、
ああ、いいじゃない、
このね、今日本持ってきたんだけど、プロジェクト ヘイルメイラメアリーっていうね、これから来るあの SF なんですけどね。
ああ、うん、いいね。
これ
ね、
もうあの本になった時上下巻なんで今日下巻持ってきたんだけど、うん、これもあの本出ても話題になってて SF ファンの間では
あそうなんだ
すっげえって話になってて、うんうん、あのハード SF なのかなちょっと、うん、わかんない。俺ハード SF とあれの違いわかんないんだけど、うん、ある男がさ宇宙船でまず目が覚めた ところから宇宙船じゃないな、うん、とにかくどっかで目が覚めたことが始まるわけよ、うんうんまずここがどこなのかっていうことから始まるわけ、
うんうん
ね、でそれで、そこでねあのどこなのか窓もないし分かんないので、うん、あのいろんなまあ簡単に言えばいろんな実験をしてね、うん、あこれは地球上じゃないってことが分かるわけ、うんうん、重力がちょっと違うっていう、
なるほどね、
重力も測ったりするわけ、
うんうん、
とかやったりとかしてねでこういろんな実験しながら推論してていくとあこれは宇宙船の中だっつって今どのぐらいの速さで飛んでて、うん、だけど宇宙船の中だけで無重力じゃないってことは人工重力があるってことはあのどういう方式でやってるんだろうってことを、うん、まず推理していくわけ、
うんうん、
まああの読み方によっては退屈なんだけどこれ SF 好きだったらこれもうたまらない
ところなんで、ね、あなるほどねなるほどね
でもうそろそろ飽きた頃に、うん、あのまた場面がバッと変わって、うんなんで そいつがそこに乗ってるかっていう話まで戻っていく話なんだけどね、うんうん、結局地球がまあ、あれですよあの宇宙船がヤマトみたいなもんですよミッションを抱えて、うん、あの宇宙の旅に出たっていう、うん、でどっかの星行って何か取ってくるっていう、まあ、そういうミッションなんだけど、うんまあ、簡単に言っちゃえばそれつまんないほど話なんだけどね、だけどあの、まあ、それで そいつは行くことになって、うん、でそれでそこにの目的地に近づくと他の惑星からも来た生物と出会うわけよ。だからここでね、うん、あの異世界じゃないあのコンタクトものになるわけ。
なるほどね。
でそいつとこう あの意思疎通するまでのまた話が、うん、また科学的な実験やったりいろんな推察があったりとかで、うん、これがまたねあの読む人によっては退屈なんだけど、うん、あの SF 好きにとってはねすごくいいんですよ。
俺も SF 大好きだから、うん、なんか分かるよ、うん、たまらないのは、
うんうん、だから人間ね指がね、うん、あの左右に手があって、うん、それぞれ5本ずつで10本あるから10進法があったんだって、うん、で彼はどうなんだって、うん、腕が5本だ、うん、それで各手にあの3本しかない、
うん、
これはもう3進法でやるに違いないとか何だか言ってたからそろそろ3進法で、うん、でやったりとかしながらね意思疎通しながら、うん、あのだんだんコンタクトしてってっていうような、うん、で果たしてミッションはどうなるのか、
うん、
そのミッションのもうね結構面白いんだけどね、
うん
うん太陽の中に生物がいたっていう話だから。
へ、
だからああいう高温の中で生きられる生物がいたっていうのが、あの、オチなんだけどね。
うん、
あの、オチなんだ、それがあれなんだけど、その謎を探しに行くわけよ、
うん。
そういう映画が皆さんもうすぐやりますので、プロジェクト。
それね、今年来そうなの？
今年も、あの、うん、今もう、あの、YouTube では、あの、
予告編見れる
んですよ。で、あの、小説で読んだのと、
うん、
大体人間的なイメージももうぴったり込んだので、
ね、
すごい期待してるんですよ。
なるほどね。
プロジェクトヘイルメアリー、ヘイルメアリーっていうのは一か八かっていう意味なんだって。
は
い、
ああ、そうなんだ。
プロジェクトっていうのはだから、うん、一か八か計画。
なるほどね。うん、俺メアリーっていう人が登場するんだと思って
た。俺もそう思ったんだけど。うん、でそれであの昔さあの映画であのメッセージって映画知ってる？
わかるわかる、
うん。メッセージって映画も。もう似たようなあれはあのテッドちゃんっていう超有名な人が、うん、これちなみにこれ書いたのがアンディ・ウィアーって人が書いたんだけどね、うん、プロジェクトヘイル・メリー、
うん、
これあのほらあのマット・デーモンが出たあのオデッセイってあったじゃん
はい、
あれの原作者
あ、
うん、だからああいうちょっとハード SF あれはほら火星でどうって生きるかって
感
じ、
うんうん、
なんだけど、まあ、戻すとあのメッセージっていうのもほらファーストコンタクトものであ
そうだよね、
うん、テッドちゃんっていう人が書いたんですけどね、うん、あれもこう言葉の言葉は時間のない言葉を喋る人たちとの交流をやってたんだけど、
うん
うんうん、でそれもやっぱあの読む人によっては退屈なんだけど、うん、SF 好きにはすごく楽しいですよ。ああいう時間のない
言葉。あれも原作から入ったのじゃん。
あれも原作から入った。であれもその原作で読んだ人とあの映画の人が大体こうマッチングするので、うん、面白いんじゃないかなと思って見に行ったらまあそれなりに面白かったんですけどね。
うーん
だから、そう、それが来るのがね、 楽しみなんです。
あ、いいっすね、
うん、そうなんですよ、うん、皆さんね、多分ねエンターテインメントとしても楽しめると思うよ、うんうん、予告編見る限りにおいて。
なるほどね、
うん、そうなんだよね、うん、
あれ知ってる、あの中国人が書いた、
あ、3体
、うんうんうん
うん、知ってるけど読んではいない、
あ、読んで、うん、3体はあのドラマになったので、
ああそうなんだ、
うん、ドラマ見てて、うん、まあ面白かったなと思って、
あ、よ、見たんだ、
うん、ネットフリックスでやってる、
あ、そうなんだ、うん、3体はもういつか読もうと思ってんだけどね、うんうん、まああのうんいう感じなん
で、さすが SF 好きですね、何か中国人って言ったらすぐ3体って分かるわけだから、
有名だね、テッドちゃんもね、まあ、あの元は中国系なんだけど、うん、まあ、アメリカで生まれ育った、だから2世かな、うん、分かんないけど、
あ、
テッドちゃんも好きなんですよ、
うんうん、
あの小説家ね、
うんうん、
なんかあまり作品がね、あの書かないので佳作っていうか、
あ、なるほど、
うんうんうん、であれなんですけどね、ということで曲なんですけど、
ね、う
ん、
はい、どうぞ、
やっぱり SF っぽい、これのね主題歌はどうなってるか分かんないので、うん、まあ俺が言うところの SF っぽいいう感じのね、うん、あのジャミロクワイを持ってきました、ね、ジャミロクワイね、うん、90年代すごいヒットしたんですけど、ね、
懐かしいね、
今何やってんだろうって、
ね、
ジャミロクワイで、バーチャルインササニティか、バーチャルインサニティ、インサニティ、
バーチャル、バーチャル、
バーサルじゃないな、
バーチャル
バーチャルインサニティです、はい、どうぞ、はい、ジャミロクワイでバーチャルインサニティ、
あ、久々に聞いたら楽しいね、
合ってる、
うん、合ってる、合ってる、
英語に言ってたからね、はい、うん、いや、あれだよね、ジャミロクワイってちょっとこう SF、S、あの、まあ、PV に PV に影響されるかもしれないけど、うん、ちょっとこう SF っぽいので、
うん、伝えたいのはよく伝わっております、
ね、
はい、わかります、
うん、こうなんかね、そう SF っていう感じの意味でやったんですけどね、うん、ちょっとプロジェクトヘイルメールとはちょっと違うんですけど、
いやいや、もう早速うん、YouTube 確認してみますよ、楽しみ、
ありがとうございます、多分今年来ると思う、
うん、今日の知識は楽しいな、まあ、前回もからもそうだけど、うんうん、
はい、ということですね、ございます、
は
い、
じゃあターボ、
はい、ターボ、
映画、
はい、
映画で入
ってます、映画
もまあ、軽いファミリー映画を持ってきたんですけど、うんうん、ファミリーものというか、うん、是枝監督の映画を持ってきてて、で、まあ、ちょっと、もうちょっとというか、かなりディープな余談を話すと、是枝のデビュー作に、うちの親戚の子が出たんですよ、子役で。まあ、東京に住んでる子なんだけどね。
で、デビュー作？
デビュー作、デビュー作。江角真紀子のめっちゃ暗い映画なんだけど、本当に映画の画面も暗くて。で、まあ、よく喋る子だったから、もう後にも先にも映画とかも、
うんうん、
子役活動したのはこれ一本だけなんだけど、で、まあ、その後いろんな、ところをヒット飛ばして、ヒット飛ばすっていうか、ちょっと明るい路線に変わってきたんだけど、
これだ、
これだ、
はいはい、
まあ、明るくないのもあるけどね、社会問題とかもあるけど、
掃除で暗いよね。
で、今日持ってきたのは、まあまあまあ明るいんだけど、海町ダイアリーという。
あ、ありましたね、
はいはいはい、
あれ是枝監督だったっけ、
そうそう、海町ダイアリー、
なん
の何の知識もなくて見たので、
うんうんうん、
あ、こんな映画なんだと、うん、面白いと思って、で後から吉田明美っていう人が書いたこの作家の漫画を俺いっぱい持ってるけど、この漫画知らなくてさ、まあ、漫画原作なんですよ、
うんうんうん、
吉田明美といって、で映画見た後に、あ、アマゾンでポチだなと思ってそう、海町ダイアリーを漫画買ったんですよね。で、その頃はまだ連載中で完結してなくて、
はいはいはいはい、
で映画の海町ダイ全部で7巻あるんだけど、うん、全7巻の、
うんうん、
で映画の海町ダイアリーは1巻から4巻までの話で、話、うん、で漫画で読んだらさ、この56とかがめっちゃ面白くてさ、その後の物語が本当に。
それきついな、
すっげえハマっていて、
今日ポチんないとダメじゃん、
う
ん、俺、
もう本当に本当におすすめですよ、まあ、ほのぼのしてて、うん、読みやすいんだけど、
うん、
で、ま、本格的に千葉鈴をあれで見て、
ああ
千葉鈴すげえなと、
うん、かわいいよね、
思って、あの頃がもう一番かわいい、
うん、
中学生ぐらいの役の子が、うん、すっげえかわいくて、
う
というので。
そうなんだよね、うんうん、まあ、おじさんからその話すると気持ちキモいって言われるけどね。
そうそう、
可愛いもんね、可愛いものは可愛いよね、
可愛いものは可愛いからね、
可愛い
ものは可愛い。で、あと、まあ、4姉妹の話で、
そうだよね、
で、カホ、うん、っていう女優さんが出てくるんだけど、うん、
はいはい、
あの、カホを俺生で見たことあって、カホが出演する演劇を今は亡き、ナシミン会館で見たのがあって、
うん、え、
演劇、うん、陰獣っていう、なんか、
あ、ちょっとそれ、はい、
あの、あれ、あれですよ、
映画にもあるよね、
うん、あ、そうそうそう、あの陰獣、あの陰獣がドラマ、もともと舞台だから、
うん、
あの、陰獣以外に饅頭っていうのもあるんですよ。
饅頭もある。
饅頭。まあまあ、なんか、殺人鬼の話なんだけど、まあ、それを、で、
はい、
彼女も好きで、で、まあ、他に有名どころいっぱい出てくるんですけど。
ね、四姉妹の一番上が名前なんです
けど、俺も名前出てこないんで、一番上女優さん
有名なのね、
うん、なんとか春香、綾瀬はるか、
綾
瀬はるかで、二番目があれ、あの、あれを最近結婚した、うん、あのサッカー監督の娘、
あーね
ーなー、出てこないな、そんな感じです、うん、
はい、
うん、ぜひ、あの、あ、長澤まさみだ、
あ、なんか長澤まさみか、
うん、
海町だよりいいよ、
うん
うん、あの、確かに是枝監督暗いって先言っちゃったけど、うん、なんか、あの、いいよ、
うん、
なんかちょっと明るいよ、
是枝監督はこの漫画読んでもう熱望して映画化したいって言って、
うん、あ、そうなんだ、
やったらしいです、
そこそこそこ、
もし、あの、漫画読むんであれば、うん、ぜひ、もう本当におすすめ、
うん、いや、是枝監督はだからね、あの、怪獣、うん、怪獣だったかな、
うん、
怪獣っていう、
あ、最近ね、
最近っても 5、6年前かな、うんうん、あれよかったわ、
うんうん、怪獣は暗いね、
暗いです、う
ん、若干難解だし、うん、ラスト、あ、
怪物だ
。またおじさんたち知った顔をね、うん、本当に、聞いてる皆さんすいませんね。
怪獣なわけないだろう、まあ、ウルトラマン、すぐらいのエイジじゃないんだからさ、っていう。怪物だ、怪物。
題名はすごいよね、怪物。う
ん、怪物は、あの、本まで読んじゃったもん。
うん、
よかった、あれ、
うん。あとあれでしょ、万引き家族を、娘さんと見に行ったんでしょ、
万引き家族ね。
うん、ちょっと気まずいシーンがあるのね、親子で見るには。
そして父になるってあるじゃん。
ああ。
あれ、取り違い者じゃない。
うんうん。
あれってモデルになったの沖縄なんだよね。
あ、そうなの？
そうそうそう。
へぇ。
沖縄で実際にあった、あの、取り違い、子供取り違い事件の、うん、を発端にして書いた、あの、小説が、うん、そして父なるなんですよ。
ああ、そうなんだ。わ、うん、かりました。
まあ、そこまでにしとこう。いやいや、いろいろと、公共の電波で言えない話。
でさ、まあ、ちょっと医療の話だったから、うん、前回の放送で、うん、真っ白い巨頭の話出てきてて、で、まあ、音楽行くんですけど、
おお、はい、
うん、あの、70年代80年代だとこのグループなかなか持ってこれないんだけど、もう大好きなグループを持ってきたんです、
うん、
もう超メジャーです、ミスターチルドレン、
ミシルをミスチル来て、ミスチルって言ったらね、
うんうん、ミスチル持ってきたんですけど、うん、
あの、次ですね、
うん、とりあえずちょっとマーボーにリスペクトする曲を選んできましたよ、
お、
ドクターヘリ あのコードブルーというフジテレビの番組で使われてた、あの、救急医の話で、聞いてください。ミスターチルトレンで花火。はい、ミスターチルトレンで花火聞いていただきました。
まあね、確かに受けとが、あの、受けました。
あ、受けました。ね、
もうヘリコプター乗ることはないと思います。
ない、ない、ない。
もうないと思います。
いや、でも、
もう乗らなくていいです。
もういいですよね。
もういいです、
真夜中のヘリコプター怖いもんね。
ああ、怖いですよ、もう、ね。
真っ暗で。わかりました。まあ、もうまだネタ、なんか。
あのね、持ってきました、あの、うん、映画。
映画。
うん。映画はね、今度ね、音楽系の映画。
あ、いいね、
うん、あの、ザ・コミットメントっていう映画知ってる？
あ、知らない。
知らない。コミットメントっていう映画はね、アイルランドの映画で、うん、アイルランドで、まあ、どういった理由だって忘れちゃったけど、うん、とにかくソウルバンド組もうっていう話になって、
うんうん、
で、街の人集めて、オーディションして、ソウルバンド組む話なんだよね、
うんうん
うん。だけどね、本当にね、映画の中でのストーリーなんだけど、うん、映画も本当に、その、ダブリンの街の人たちをオーディションして、うん、全然 その人たちでバンド組まして、うんうん、で役もさせてるわけ。
面白い。
だからあの素人なんですよ、全員。全員素人で、あのバンドもやって、うん、映画の役もやってるわけ。でそれで見るんだけど、あのだんだん上手くなっていくし、そこであのボーカル取ったね、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、なんとかっていう男の子がいるんだけど、あの、ま、あの映画で出てくる見た目はね、
若者の話なの？
若者っていうかもうあの30代ぐらいまで、
ああなるほどね、
はい、30代ぐらいまで、40代まで入ってたかもしれない、ぐらいの話なんだけど、でそこであのそのボーカル取るあの若い男の子を、まあ、あの 若くないんですよ、もう40ぐらいのおじさんがこう、バーで飲んでるところをスカウトするんですよ、まあ、歌う前から入れって言ったんだけど、実際蓋開けてみると、あ、いや実際その役やった男の子っていうのは16歳だったわけ。
へ
え。16歳
が40歳役やったの。
ひげ伸ばして、であの酔いどれの役やって、それが、これがめっちゃうまいんですよって。
へえ、面白いね。
うまいんですよ、でそれでバンド組んで、で、まあ、映画もヒットして、でそのバンドもついでにヒットして、でアルバム何枚か出してっていう感じ でそのボーカルの男の子、16歳の男の子はその後ずっとアイルランドの歌手になって、名前ちょっと忘れてたけど、やるんだよね。でそれでやっぱそれも素人がやってるから、あのバンドで音出していろんな有名な曲やるんだよ、そしたらさ、その人たちが、もう自分で驚いてるわけ。俺こんなすごい音楽やってんだみたいな感じで、できたみたいな感じでいうようなのが分かるわけ。あの言葉にはしないよ、だけどほら、あのやっぱり素人だからさ、こうなんかもう、すごいっていうような感じで、それがね垣間見れて面白いんですよね、でそれであのやっぱりあのダブリンって、まあ、その頃まあ貧しい、まあ、今もかな分かんないけど、貧しくて、あのやっぱりあのさっきの、さっきじゃない、あの先月のさ、あのノーマレーでも言ったように、街でこうくすぶってる人たちなんですよ、まあ、基本的に、でそのくすぶってる人たちがあのバンドで少しこう人生に張り合いが出てくるような話なんだけど、でそれであのその中の一曲今書けようと思う曲は不倫の歌なんだけどね、多分彼らは日常的に不倫してると思うんですよ。で不倫ってやっぱりね、あのなんだか不倫不倫って言うけど、やっぱ不倫ってね、やっぱ悲しいと思うんですよね、やっぱり隠れてこそこそするわけじゃない、こそこそしてバレないようにして、まあ、この間ね前橋市長がね、不倫してね、なんだっけ、あのホテルでさ、見つかってさ、恥ずかしいけどさ、恥ずかしいじゃん、で隠れることじゃない、不倫って悲しいことなんだけど、彼らはもう楽しみないし貧しいし、やるわけですよね、その不倫の歌をまあ、有名な曲なんだけど、歌った時もなんかこうその時のね映像がね、もうみんなね身に染みてるからね、本当にね、あのこう不倫の歌なんだよ。なってるんですよ。本当にこいつら本当にやってんだろうなっていう。
ちなみにですよ、マボはどこで見たの？映画館で見たの？ビデオで見たの？
そうとかっていうか、もうねちょっと前の映画だから、どこで見たかちょっと覚えてないんだよね。映画館で見たのかもしれない、91年の映画だから、だからその頃まだ東京にいるので、
どっか見れるチャンスあったら探してみよう。
いや多分ねネットフリかなんかなんじゃないかな、ザ・コミットメントっていうやつなんですけどね、そこでその不倫の歌です。
はい、
ね、不倫は悲しいことだと俺は思うけどねと思うんだけどね。ザ・コミットメントでザ・ダーク・エンド・オブ・ストリートです。どうぞ。はい、ザ・コミットメントでザ・ダーク・エンド・オブ・ストリートでした。要するに道の暗がりっていう意味なんで、まあ、そういうところをこそこそ歩いて。
なるほどね。
歌詞の中ではあの昼間のね明るいところは二人で歩けないねって言って、いうようなこう、まあ、悲しい、まあ、悲しいっていうかね、人目を避ける恋みたいなね、
もちろんターボを初めて聞くわけですけど、恋にびっくりだね。声に声歌声の声にびっくり。
ああ16歳です
この。そう、どう見てももう渋い、あの熟年の人が歌ってる
だよね、だからあのアイルランドって、まあ、あのこういうシンガーが多いんですよ。アイルランドってなんか アメリカ の, このソウルとつながっなんか何かがつながってるんじゃないかっていうような、うんうんうん、例えばアイルランドで有名な、ダーダーダー名前なんて言ったかな、有名な人がいるんですよ、うん、バン・モリソン、
うんうん、
バン・モリソンなんてもう生っ粋のアイルランド人なんだけど、もうものすごいソウルフルなんですよね。もう60年代から活躍してるんだけど、
なんかそんな匂いもするよね、アイルランドって
するの、うん、だからすごい歌心もあるし、うん、いい感じですよ、
うん
うん、ね、もう不倫にこだわっちゃうけどさ、
うん、
マリアの歌でさ、
うん、
そういうの歌があるじゃない、人々はみんな楽しくやってるのに私はあなたの待つホテルへ向かうみたいな、そういう歌があるじゃない、マリアのさ、うん、マリア、やったくちマリアね、
うんうん。
マリアの不倫の歌もさ、うん、なんかこう、暗くなっちゃう。なんかね、結構好きで歌うじゃん、あの人。
うん、歌うね。なんかそういうの歌うね、確かに、竹内マリアはね。
歌うよね。
うんうん、
なんか、ちょっと、俺的にはついていけないっていうのがあるんだよね、やっぱり。うん、
また曲調もね、ちょっと暗めに入ってるというか。
そう。でも、ドクラじゃないんだよね。
ドクラじゃない。ドラマ性はあるんだよね。
要するに中島みゆきみたいな暗さはなくて、うん、明るいけど暗いみたいな、うん、明るいけど暗いみたいな、ね、ああいう感じの、っていう、なんかこう、微妙な線を狙ってるよね。なんか暗いなと思うんだよね、うん。
しかも、山下達郎と結婚した後の曲だったりするじゃない。
そう。
なんか、テーマを与えられてこの曲を作ってるのか。
あのね、ミュージシャンって、
うん、
例えば、ミュージシャンってほら、かわいそうな歌とかさ、貧しい歌とかって、うん、金持ちになればなるほど作れるんだって。だから、
ね、
マリアも幸せ、自分が幸せになればなるほど、うん、不幸な女の子を作れるわけよ。
そういうもんなんだ。
多分そうだと思う。うん、前、誰かが、渋谷由紀かな、が、うん、どっかの黒人ミュージシャンに、うん、じゃブルース・スプリングスティーかな、
うん、
あなたはもうこんな金持ちになっちゃって、
うん、
もう労働者の歌なんか作れないんじゃないですかって言ったら、
なるほど、
渋谷君ね、うん、違うんだよ、
うん、
金が入れば入るほど貧しい歌作れるんだよって言ったっていうわけよ、だからそういうもんなんだよ、幸せになればなるほど福は女の歌を作れるっていう、うん、
もうあれね、ゲスですいませんね、実体験歌っちゃってるのかな、竹内まりやとか思ったりして、ね、
いや
非常にゲスな野郎ですいません、
だからそういうの歌作れば作るほど幸せなんだよ、
ああなるほどね、面白い、
憎たらしいやつだな、まあいいやまあいいや、そうで言ってたよ、ミュージシャンってそんなもんだって言ってた、
面白いね、
うん、金持ちになればなるほど貧しい労働家とか作れるって言ってた、
うん、渋谷一もいい質問するね、
だから渋谷一も亡くなっちゃったからね、うん、去年だっけ、うん、まあ多く学ぶことがありましたけど、高校時代は高校卒業したらもうなんかこういつも同じこと言ってんなとかしか思わなかったけど、
なるほどね、
高校時代はもう死でしたよ、
うん、
もう本当もう隅々まで読んでた、ちょうどジョン・レノンが死んだ時だからね、
ああなるほどね、なるほど、
ジョン・レノンが死んでみんながわーって言ってる時に、うん、柴雄一がもうビシッとってね、行ってやったんですよ、
うん、
ジョン・レノンは本当はああいうスーパースターの死に方はしたくなかったんだけど、
うん、
その一番したくない人がスーパースターとして死んだみたいな、この矛盾をどうするのみんなみたいな感じで、
なるほどね、
うん、っていうような、それ読んで、うん、こいつについていこうと思ったけど、高校卒業したらもう飽きちゃって
、うん、俺サブスクでさ、誰だ、ディズニープラスっていうサブスク入ってて、はいはい、スターウォーズが好きだったので、
うんうんうん、
映画からすると、うんうん、で今ビートルズの古いフィルムめっちゃいっぱい流してんのよ、
あそうなんだ、
昔の、
映画、
映画もあるし、
あ、まあ、
ライブのこの収録とかが、うんうん、レッド・イット・ビーのなんだっけ、ルーフトップのやつも最初から最後まで全部流して、
最後から最後まで、
なかなか面白い
ね、面白いよね、あれカラーだよね、あれね、
カラー、
ああそれ貴重だね、
最近はそれを見てるね、
ビートルズもちょっと聞き直したいなとか思うんだよね、ずっと聞いてないもん、
なんかふとしたきっかけよね、俺もずっと聞いてなかったけど、うん、まあ、このサブスクであるから見たら、もう、釘付け、 止まらない
釘付け
止まらない
釘付け
か、まあ、曲も知ってるしね。
あ、そうだね、 曲知ってるからな、うんうん、そうなんだよな、うん、そうか、なるほどなるほど、うん、ということで、はい、まあ、この2ヶ月ね、うん、最初は、あ、4ヶ月か
4ヶ月か
最初は本の話
本の話、
うん、そして、2月3月は、うん、ね、2人でだべって映画の話と か,
ド, ラマの話とか
ドラマの話とか、うん、曲の話とか、はい、ね、やってきましたけど、4月からまた、
はい、
ゲストが来て、
うまくいけばスーパーゲストが来ますからね。
ああ、なるほど。どなたでしょうかね。わ、うん、かりませんけどね。はい。はい、次回の放送は4月8日。
4月8日。はい。
これ多分お釈迦様の誕生日だって。
あ、そうです。
違うかな。
素晴らしい知識だね。
はい、すいません。ということで、第2水曜日ですね。いつもの FM 那覇 78.0MHz。20時でお会いしましょう。
はい。
はい。ということで、この4ヶ月ね、うん、2人で食べりましたけども。
はい。
うん、またね、うん、時を得たらまたお話しましょう。
お願いします。
はい、じゃあよろしいですか。
はい、
マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ
でし でした。プロジェクトヘイルメイリアにメアリーですよ。
SF ですよ。 SF
ですよ。